青空 FM 第27回目。第27回目はゲストに小林さんをお迎えしています。小林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですけど、軽く自己紹介をお願いします。
はい、小林亮太と申しまして、3月まで、福岡県のなんか中小企業で、全然 IT 関係ないところなんですけど、そんなところで営業職やってて、で、3月末で退職して4月から、フリーランスっていう形で仕事を始めてって、ウェブ制作を受け負ったり、それにまつわるコンサルを受け負ったりみたいなことをしてますって感じですかね。
はい、ありがとうございます。小林さんと、私ホルテが、知り合ったというか、交流を持ったきっかけって、小林さんと、あと、ペンスケさんって方がやられている、キャスト4ハンっていうポッドキャストがきっかけなんですよね。
はい、そうですね。
で、私が、キャスト4ハンを聞いて、ちょっと感想をつぶやいたりとか、あと、一回ゲストに出させてもらったりとか。
そうですね、その説は。
はい、いえいえ、こちらこそ。ありがとうございます。なんですけど、実は青空 FM の方にだいぶ先にゲストに出たいとおっしゃっていただいてたんですけど、
はいはい、
ちょっと待ち行列が多かったのでこのタイミングに、なったっていう感じですね。
ですね。
はい、じゃあちょっと自己紹介の方から、深掘っていきたいんですけど、さっきお話あったように、営業職から未経験でフリーランスエンジニアにってお話だったんですけど、
はいはい、
そもそもその営業職というか、その前職に就いたきっかけというか、その会社に行こうとか思ったきっかけって何だったんですか？
ですね、前職、何やってたかっていうと、建築系の内装材を作ってる、いわゆるメーカーっていう、なんですけど、就職活動あんまりうまくいかなくて、当時で、いろいろ考えてて、で、その時に日本仕事百科っていうんですけど、すごくマイナーな求人サイトがあってですね、
はいはいはい、
でそれの特徴なんですけど、その仕事とかその職場の雰囲気とか、その会社がどんな使命感を持って仕事やってるかみたいなところにかなりフォーカスを絞ってて、で、そこで、なんですかね、ミスマッチが起こらないようにみたいなところを大事にしてるような、なんか求人サイトでたまたま見つけて、で、その就職、前職の会社が、募集してて、で、ちょっと面白そうだなと思って、で、連絡して、面接受けに行ったら、トントン拍子でお互い気があって、そのまま就職したみたいな、そんな感じなんですけど。
へー、なるほど。
そうなんですよ。
日本仕事百科っていうのは初めて聞きましたね。
ですよね。あんまり多分知ってる人いなくて、結構いい会社だし、いいサイトなんですよ。マイナビとかだとやっぱりどうしてもちょっと仕事内容をちゃちゃっと書いてすぐ募集要項とか給与がいくらとかっていうのがすぐ出てくると思うんですけど、
はいはいはい、
日本仕事百科はどっちかというと仕事をこう、なんていうんですかね、インタビュー形式でこうストーリーだってかなりの文字数でなんかこう書いてあってみたいな。
じゃあなんて言うんだろう、その具体的にその仕事の内容だったり、あとはその現場で働いてるような人に、普段どういうことをやっているのかとか、どういうところが特徴なのかを聞くみたいな感じの。
そうそうそうそう、そういうことなんですよ。
面白いですね。なんか OB に話聞いてるみたいな。
そのニュアンスですよね。
でそのサイトを使ってその会社に興味を持ったっていうのは、なんか どのあたりに惹かれたんですか？
なんか、その時はですね、後の上司になるんですけど、元上司が仕事についていろいろ語ってて、その仕事に対する考え方とかっていうのが結構共感できたりしたんで、 って話聞いてみようってなったんですよね。でも自分は経済学部だったんで、別にそのデザイン系とか建築系でもなかったし、全く関係ないし関係なかったんですよね。けどまあ行ってみて、まあ、お互い良かったのか知らないですけど、まあ、就職する運びになったって感じですけどね。
いや、その建築とか興味あったのかなっていう部分もちょっと気になってたんですけど。
でしょ、全くなかったっすよ。
ってことですよね、経営学科ですもんね。
そうなんですよ。まあ強いて言うんだったらデザインとかは別に嫌いではないので。かといって、まあ何かやってたかって言われると全然やってないんですけどね。
なんかそのデザインとか、まあ、その建築とかもそうなのかもしれないですけど、その興味あるないが結構はっきりしてそうな気がしていて、あと苦手意識とか、なんかそのあたり、その特に経営学科っていうところからだと結構ハードルというか、ちょっとやっぱ無理かもみたいなことを感じなかった。
いや、まああったんすけどね、まあなんとかなるやろとは思って入りましたけど、実際なんとかなった部分もあるし、結構勤めてた割には、業界の有名なデザイナーさんの名前とか全然知らなかったりとか、っていうのはありましたけどね。
まあでもありますよね。
お前、モグリだろって言われましたけどね。モグリ。
いや、でも僕も IT エンジニアで、ウェブ系が一番長いんですけど、最近のフロントの技術とか、全然よく分かってないんで。本当にエンジニアかみたいな感じ。なるほど。結局何年ぐらいその会社にはいたんですか？
5年ちょっとかな。
じゃあどちらかというとちょっと長めですね、最近からすると。
ですね。
ちなみにその上司の方って5年間ずっと一緒に仕事できたんですか？
あ、そうですそうです。
あ、なるほど、それは良かった。意外と入ってすぐ移動とかやめちゃったりみたいなケースもたまにあるじゃない
ですか。そうですね。
ちなみにその上司の方とその話が盛り上がったっていうのは、まあ言える範囲でいいんですけど、どんなところが盛り上がったんですか？
僕が学生の時言ってたのが、その仕事をする上でこう明日にワクワクするような生活をしたいっていうことをよく話してたんですよね。学生だった当時、社会人に話聞くとやっぱりこう仕事つまんねえっていう人が多かったんで。
そうっすよね、
それ20数歳で就職して、おそらく僕らの世代だったらあとは50年近く働かないといけないっていうことになるわけじゃないですか。それがね、週5日以上8時間つまんねえっていうのはちょっとないなと思って、でそれで話して、ああなるほどねって言ったところでお互い、そうだよねってなって、でそこの会社が結構その営業するって言っても結構こうやること幅広くて、デザインの提案もするし、カタログ商品を売ってくるみたいな、そんな話じゃなくて、こうデザイナーさんの話聞いて形にしていくみたいなところとか、まあ逆にそのデザイナーが何も考えてないからこっちからも形を提案してこんなんでいきましょうみたいなところをするので、まあ確かに楽しそうな部分ではあったんですよね。
結構じゃあ既製品というかパッケージみたいなものをなんか売るとかそういう感じよりも、もうちょっとこう柔らかいというか、お客さんとかユーザーの要望を聞いて、形にしていくみたいなところから、まあ、携われるみたいな。
ほとんどもう特注品になるんで、納品物が。
そうすると、なんかその、自由度もあるんですけど、すごい勉強しなきゃいけないことも多かったんじゃないですか。
かなり多かったっすね。なんで、ちょっと売り始めるまでは時間がかかるような職業でしたけどね。
そのあたり、その実際入ってみて、まあその明日にワクワクしたいみたいな、まあ仕事自体楽しくやりたいってことだと思うんですけど、実際ワクワクできました？
いや、比較的マシやったと思うんですよ。 と思うんですけど、まあ、辞めたのもその部分がやっぱりちょっと気になってきて
う
て、
ん。
今更言うなよって話なんですけど、やっぱり建築に興味ないし、
やー、でも、わかります。
そうなんですよ、ないしと思って。
結構じゃあなんていうんですかね。楽しいっていうのとやりがいってちょっと似て非なるものみたいなところは多分あると思っていて、ある種やりがいみたいなことはちょっと感じつつ、じゃあ心から楽しいとか、天職っていうとまたちょっと言葉があるかもしれないですけど、って感じられるほどではなかったっていう感じなんですかね。
ああ、そうですね、まさに。
なるほど。いやー、でも、わかりますね。あれやってこれやってっていうことが、最初できなかったことができるようになっていくとか、実際に数字が積み上がるとか、まあそういった目に見える実績、まあ見えない実績みたいのが積み上がっていくのって、確かにやりがいとしては、やっぱあるんですよね。
いや、そうなんですよ。
なんですけど、本当にこれ、やりたいことか作りたいことかって言われると、ちょっと、みたいな。
そうなんすよ。
ちょっと飲み行きたくなるな、みたいな。ありますよ
ある
ね。
んすよね。あとこう、やっぱその年数経っていって、そのポジションも変わっていって、じゃあもっとこう全体的な、その自分の数字だけじゃなくて、会社全体の営業戦略考えていくときに、こういいアイディアって、やっぱりこう好きっていう部分が原動力になるんですよね。
なるほど、確かに。
その辺がやっぱその、僕の前の上司と僕との大きな違いがあって、前の上司はかなり好きなんで、やっぱこう、その考える時間も苦にならないし、まあ苦しいのは苦しいとは思うんですけど、まあ楽しんでやれてるし、こう面白そうなアイディアって出てくるんですけど、やっぱその根本にこう好きじゃないっていう中で、それを考えないといけないっていうのは結構苦しくて、本当は頭の中で、ああ、多分こんなことやったら面白いとか、こんなことやったら多分数字上がるんだろうなっていうのは頭でわかるんですけど、それが行動まで移せないんですよ。日常の、なんですかね、業務で忙殺されてるっていうのを言い訳にこう、だもうちょっと好きだったら、あとこう、なんだろう 頑張ってやれるっていう部分が、なんかもういいやってなっちゃうというか。
真剣に取っ組み合うじゃないんですけど、もう本当に好きなら、どうやったら良くなるのかとか、うまくできるのかみたいなことってやっぱ考えると思うんですよね。
いや、そうなんですよ。
会社っていう表現もあるかもしれないですけど、その商品だったりとか、業界だったりとか、まあお客さんっていうのもあるかもしれないですけど、本当に何か貢献したいとかって思うと、まあそれこそ寝ても覚めてもじゃないんですけど、真剣に考えられるんですよね。ただ、興味ないなってちょっと思っちゃうと、やっぱどっかでそれがふとした瞬間に顔を出すというか
そうなんですよ。あ
気
と、
に
勝
なって ち
な
ゃ
い
う。
ですよね。好きな人に。
ああ、でもそれはありますね。それはわかりますね。
そうなんですよ。まあ、言い訳と言われればそれまでですけど。
いや、でも、そういう言い訳だよねっていう人がいるのもわかるし、そう言われてしまうのもわかります。僕も、今結構そんな感じなんで なるほど。まあ、それでもまあ5年間やってきて、やっぱりちょっと違うよなっていうのがまああったと。
そうですね。
で、そこで気になるのが、まあその次の、まあ進路というか進んだ先が、まあ IT エンジニア、フリーランスって形だと思うんですけど、これもまた、経営学的なところから営業っていう流れからすると全然違うところじゃないですか。
そうですね。
別にIT 会社の営業さんってわけでもなかったと思うので、どういうきっかけで興味をまず持たれたんですか？
もともと学生の頃になんかちょっとプログラミングとかに興味あって、ドットインストールとかもやってたりしてて、
あ、なるほど。
そうなんですよ、レールズチュートリアルとかもやってて、で、漠然となんかこう、興味もあるし好きだし、なんか作りたいなとは思ってて、で、やっぱりなかなかそこ、なんか実際何か作るまではなかなか行けなかったんですけど、で、働き始めてから、数年経った後に、入江開発室っていうオンラインサロンがあるんですけど、それに入ったのがきっかけっていうのが一つあったんですよ。 で、そこで入ってみると、結構、いろんな方いらっしゃって、フリーランスの方もいるし、もちろん勤めてる方もいるし、で、入江さん自身はもう一人で自分でサービス作って生きていくっていうスローガンでやってて、で、そこにまあ、いろいろ触発されたのもあったし、まあ、いろいろ考えた結果、そっちに行こうかなって、今、楽しいと思えるところに行こうかなと思って判断したって感じですかね。
なるほど。学生の頃って、経営学科とか経営学部みたいな感じだったと思うんですけど、そこで、ドットインストールとか、プログラミングに興味を持たれたのって、きっかけがあるんですか？
それ思い出せないんですよね。なんでやってたんだろうと思ってたんですけど。
なるほど。周りにそういう人がいたとか、
全くいなかったっすね。
ゲーム開発したかったみたいな、よくありますよ
ああ、
ね。
なかったんすよね。なんで始めたんだろうなと思って。
いや、ドットインストールですよね、みたいなとこまで、具体的なとこまで行くのって結構珍しい気がちょっとするですよね。
なるほど。
実際大学とかで、プログラミングやってましたみたいな人も、あんまりなんていうんですかね、学問というか、実際に学ぶってことはあんまりやってない方が多いイメージがあって、研究で使う部分だけちょっとやってましたとか、計算だけできればいいんで、みたいなことが多かったんで、なるほど、そのチュートリアルとかドットインストールまでやられてたんだっていうのは結構驚きましたね。
なんでやってたんだろうな。 何かきっかけあったんでしょうけどね。
まあそうですよね。
ドットインストールったのは。
SNS とかググってたらたまたま見かけてみたいな感じだったのかもし
なんすかね。
れ
多分百式とか見たのかなと思って。
ないね。百式。
百式でしたっけ？多分もう潰れたっていうか閉鎖しちゃった、ドットインストールの田口さんがやってたサイト。百式じゃなかったっけな。ちょっと名前は。
そういうモビルスーツの名前かなっていう。ガンダムにそういうやつがいるんで
なるほど。
はい。いや、すいません。なんでもないです それで、じゃあ、学生時代に、何らかしらのきっかけで興味があったのがあって、で、入江開発室を知ったのは、どういうきっかけだったんですか？
入江開発室で知ったのは、多分ですけど、とにかく焦りみたいなのがあって、当時。何か分からんけど、なんかしたいというか、なんか今自己投資しとかないと後悔するなっていうのがあって、で、いろいろ、本見たり、なんじゃいかんじゃいしてたんですけど、その中でオンラインサロンっていうのがちょうど流行りつつあった頃だったので、別にその入れ替え図紙を見て入れ替え図紙に入ったっていうわけじゃなくて、オンラインサロンを見てる中で、そうそう、こんなんあるんやっていう感じでしたね。
なるほど。じゃあ、オンラインサロン一覧みたいな中に、入れ替え図があってっていう感じだっ
ですで
た。
す。
へえ。あ、じゃあいわゆる自分でウェブサービスをやりたいとか、作りたいっていうよりも、本当たまたま目についたからって感じだったんですね。
そうですね。あと、単純にそのエンジニアの人たちと友達になりたかったという
ああ、
か、
なるほど。
周りには全くいなかったんで。
そうですよね。エンジニアって、エンジニアの会社にいないと多分知り合う機
知り
会
合う機
ないで
会
すもん
ないん
ね。
で、
確かにな。なるほどな。
そうですね。そういう意味じゃかなり良かったですよ。
おお、友達ができるというか、いろんな方
そう
と
です
知
です。
り合う。結構、入江開発室の方々って年齢的にはやっぱり同じぐらいの方が多かったんですか？
ボリュームゾーンは多分30中ぐらいじゃないんですかね。20代後半か30中かぐらいだと思うんですよね。
アラサーぐらいって感じで
ぐ
すから
い
ね。
が多いと思いますね。
なるほど。いいっすね。一番、経験が乗っかりつつ、いろいろや
そうで
り
すよ
た
ね。
い。
ある程度、そう、分かったっていう時期ですよね。
なるほどな。で、入江開発室含めていろいろ勉強して、フリーランスになったと
そうですね。
いう感じですかね。勉強としては、具体的に、どういうこと？フリーランスになろうと思って勉強されてたかどうかっていうのは、まず一個あると思うんですけど。
いや、それは全くなかったっすね。
ああ、単純に勉強していたって感じ。
なんて言うんかな。もうその開発室内で、ララベル触る機会があって、で、それで、なんかその、プロジェクトじゃないけど、企画としてララベルでなんかこんなもん作ってみようみたいなやつで、それを勉強しながら作ったりとか、あと、ナクスト触る機会があって、なんかナクスト作ってなんかいい感じのモダンなウェブサイト作ってみようみたいな、あって、それに応じてなんかちょっと勉強したって感じで、そのフリーランスのためにゴリゴリ知識つけますよみたいなことはやってないですね。
じゃあなんかその自分で、エンジニアで例えば今フロントエンドが熱いんだとか、バックエンドはこういう技術、言語があってとか、AWS、クラウドすげえじゃんって AWS やるとか、なんかそういう感じよりも、まあ、入れ開発室にいたらそういう機会が、たまたまあって、ちょっとやってみるかみたいな、そういう感じだったんですね。おー、なるほど、なるほど。それで実際に入れ開発室の人に、まあ、コードを見てもらったりとか、相談しながらやって勉強するって、おー、いい環境っす
そう
ね。
なんですよ そうなんですよね。
で、最初にその案件としてワードプレスの案件でしたよね。受けたって言ってたんですけど、これは受ける前から勉強されてたんですか？
いや、ワードプレスをなんか細かくいじるっていうことはしたことなくて、まあ、ざっとは調べたんですけど、まあ、なんとなく想像はついたんで、まあ、いけるだろうっていうぐらい無責任な 形でゴーしちゃったんですけど、まあ、っていうのもあるし、まあ、正直なところ話すと、もし本当に困ったら誰にでも頼めるなと思って、入れ開発室内で、ある程度その、エンジニアの方とコミュニケーションを取れてて、信頼関係もあって、で、デザイン関係のこともデザイナーさんとコミュニケーションを取れてて、で、もし困ったら、もう最悪お願いすることもできるし、メンターっていう形を使って、ちょっと入ってもらうっていうこともできるなと思って。
いやー、素晴らしい。勢いというか でも、本当に自分の人脈とか知り合いを、力というか、その自分の力として、使うって言うとちょっと上から目線なんだけど、うまく頼るっていうのは本当に素晴らしいと思いますね。
あんまりそんなんで受けるかどうのこうのっていうなんかツイッターとかで言っちゃうとまさかり飛んできそうなんで あれなんですけど
言い方とかによるとは思うんで、あとはその今言ったようにその表現とか、まあ、人の捉え方みたいなのあると思うんで、あれなんですけど、まあ、ポッドキャストは炎上しづらいメディアなんで。
わかります
なるほどな。まあ、ちょっとこれも話せる範囲でいいんですけど、具体的にワードプレスの案件っていうのは、どのあたりまでやられたんですか？その、サーバーというか、ワードプレス自体を動かすところも用意する感じだったのか、なんか、
まるっとですね。
なるほど。で、インフラ的にはどうされたんですか？
サーバー借りてインストールしてっていう感じで。
じゃあ、いわゆるレンタルサーバー的な感じで
そ
す
っ
か
ちで
ね。
そっちです。
じゃあ、
サーバー構築からやったっていう話じゃないです。
なんか、サーバーが1台どっかにあって、それオンプレでやったとか、
じゃない。
AWS とか、Google クラウドプラットフォームとか、そういう感じではないって感じです
じゃないです。全然、やろうとも思わなかったですね。
そうですね。僕がやれって言われても、僕もちょっとこの間まで、AWS でワードプレス動かすって、業務をちょっと会社でやってたんですけど、やれって言われてもやるかって言ったら多分悩みますね。なるほどな。で、じゃあ、そこのレンタルサーバーでワードプレス動かして、まあ、デザインこんな感じで、みたいのを、
そう
ま
です
あ、当
ね。
て込んでいくっていう。テーマは、あれですか、有料のものを買われたとか、そんな感じですか？
そうです。過程で、細かいところをちょっといじくってって感じですね。
なるほど。固テーマとかでしたっけ？みたいのを
そうです、そ
作っ
うです。
て。なるほど、なるほど。でも、そうっすね。最初、自分で案件としてやるって言ったら結構いい感じの
いや、
規
ちょうどいい
模
と思うんですよね。
絶対だと思いますね。
そうなんですよ。
僕もワードプレス自体そんなに経験がないっていうのはありますけど、多分一人で責任持ってやるって言ったら、ああちょうどいいかもなって思う、
うんうん、
と思いますね。結構ワードプレス使うってなるとセキュリティが気になるじゃないですか。
はいはいはい。
そのあたりも結構調べたり相談しながらやったって感じですか。
一応一通りは調べたんですよね。まあそれで完璧になってるかどうかちょっと怪しさはあるんですけど、
まあどこまで行ってもセキュリティホールは新しく生まれたりしますからね、うん、あとそのもう一個気になったのは運営というか運用って言った方がいいか、運用的なところってどういう感じにされたんですか、うん、はい、記事の投稿とかしてもらうわけですよね。
データの入稿は、うん、先方、まあちょっと手伝ったりはしてるんですけど先方に任せてって、で、なんていうんかな、なんかあれじゃないですよね、あのコーポレートサイト的なやつじゃないんですよ、
うんうんうんうん、
どっちかというとこうピンタレストライクなサイトで、
なんかニュースというかメディアっぽい感じ。
そうです、
で、そのバージョンアップとかどういう運用というか話してるのかなっていうのはちょっと気になったんですよね。
バージョンアップ正直全然わかんないですね。バージョンアップしないといけないんだったら僕が頑張ってやるって感じですかね。
なるほど、事前にその辺の話してないのか。なるほど。これを聞いているワードプレスプロの方がどう思われるか。
怒られる、絶対怒られる。絶対怒られる。
どっちかというとこれはユーザー目線なんですけど、
はいはい、
だからワードプレスってバージョンアップやっぱりしないと、さっき言ったセキュリティの話が結構めんどくさいんですよね。で、バージョンアップするときって、サイトがメンテナンスモードみたいなのに入ったりするんですよね。そのあたりって止まりますよみたいな話とかちゃんとしてんのかなみたいなことが気になったんですよね。
やばい。
あとはそのテーマとかプラグインがたまにバージョンアップに対応してこなくて、
そうない。そうですよね。
その辺は結構あるよな、みたいな。うん。
まあ、その時はもうお金もらってやるしかないなと思ってたんで。
あっていう契約になってたらいい。あ、なるほど。であれば全然。
怒られる。
いや、まあ、最初から完璧にできることないし、教科書があるわけじゃないんで。
う
ん、
まあ、あと、一個、まあ、逃げになってるのは、Google のインデックスに載せないようなクローズなサイトなんで。
ああ、なるほど。
そうなんですよ。不特定多数が見るというよりかは、クライアントのクライアントがクローズな状態で見るっていう形なんですよね。
じゃあ、なんか広告収入があるから1時間止まると損害がみたいな、う
ん、
そういう。
そんな話ではないんですよ。
なるほど。じゃあ結構安心という
か。これで、ワードプレスプロの方もちょっと安心して。
多分ワードプレスプロの人このポッドキャスト聞いてないとは思いますけど。はい、
そう願ってます。
うん、いやー、なるほどな。で、まあ、ざっくり今現在って感じまで来たんですけど、
はい、
この後ってその、まあ、実際今何やってるかっていう話の延長かもしれないんですけど、
はい、
どういうことやっていきたいとか、こういうことをやっていきたいみたいな、そういう将来的な話って何かあるんですか？
多分ですけど、まあ、この辺はまだ煮詰めれてない部分は正直あるんですけど、
うん、
ウェブとかその技術的な部分、エンジニアと言われる部分にこだわりっていうのはそんなに強くはなくて、
うんうんうん、
もしその自分がなんかやりたいことが全然違う畑で見つかるんだったら、もう多分それに乗り換えると思うんですよね。
うんうん、
で、今なんとなく持ってるのは、どっちかというと、その、例えばウェブサイトだったり、システムだったりを作って納品して終わりっていうよりかは、
うん、
クライアントの、なんていうんですかね、コンサル的な部分をしたくて、本当は。それをいきなり、じゃあコンサルしますって言ったって、どこの馬の骨が開かないようなやつ、
うん、
じゃあダメなんで、そういうことをしたいんだったら、じゃあウェブから入ってっていうのは入り口としては結構いいと思ってるんですよ。
うんうんうんうん、
じゃあこのウェブを使ってどう売り上げ上げていくのかとか、何を KPI として設定して数値取っていくかとか、まあ、そういう話をしていったら、多分ウェブも関係ない部分も多分話できたりすると思うんですよね。営業戦略的な話とか、ブランディングの話とかっていう部分を多分本当はしたいんだろうなっ ってなんとなく思ってます。そういうのはなんとなく得意なんで、あくまでも今はそのウェブとかをきっかけに、お客さんと関わって、で納品後にそういうことをお手伝いできればなと。で将来的にはもうそういうことを考えてくれる人がいるようで仕事を受けたいって感じですかね。
なるほど。それって、そのコンサル的なって表現されたんですけど、なんとなくのイメージでいいんですけど、ゼロから事業を作る、育てるって感じなのか、今やってるような、事業とか業務に対して、一緒に良くしていこうみたいな感じだと、どっちな感じなんですかね。
あ、後者ですね。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、その困ってることだったり、自分が持っている技術とかでもっとよくできる部分があったら、まあ、アドバイスしつつ一緒にやっていきたいみたいな。ああ、
そうですね。
なるほど。で、そのあたりの話含めて、ちょっとお聞きしたいなって思ったのが、それってワクワクしますかってことを聞きたくて。
それがですね、僕の自己分析によると、長い時間付き合っていくと多分ワクワクしなくなると思うんですよ。
なるほど。
短い単位で、数年とか、1、2年とかのスパンで、いろんなところ、一社とかじゃなくて、いろんなプロジェクトに参加して、違う役割でやっていくっていうことをすれば、多分、自分の能力的な部分は一番発揮されるんじゃないかなと思うんですよね。
で、なんか飽きちゃうじゃないですけ
い
ど。
や、そうなんですよ。飽き性なんですよ。
なんか常に新しい刺激が欲しいみたい な。
そうなんですよ。あと、誰かと何かを一緒にやるっていうのが結構好きで、どっちかというとそっちが大事なんですよね、自分の中では。
新しい人と、まあ、ある程度の期間で新しい人と常に会ってい
そう
た
です、
い。
そうです。
なるほど。結構じゃあそのあたりはワクワクされる感じなんすね。
そうなんですよ。
いや、そのお話聞いてて、もともと営業だったみたいな話だったりとか、営業戦略的なところは得意だと思うんでってことをおっしゃってたんで、なんか得意だから、やるっていう意味なのか、単純に自分がやりたいからやるって意味なのか、どっちなのかなっていうのはちょっと気になったんで、ワクワクしますってことをちょっと聞いたんですよね。
ということですよね。
なるほどなー。
そうなんですよ。
でも、それでも関わるとしたらやっぱ開発っていう形、でも開発にこだわらないってこともおっしゃってましたもんね。
全くこだわらないですね。
なるほ
いや、数
どな。
字、ちょっとこの数字上げてよって言われたら、多分なんか考えてやると思うんですよ。そんなんで全然いいです。
すごい。なんか、実績とあれが詰めたらすごい、何ですか、ビジネス人というか 開発者とか営業とかじゃなくて、なんかビジネスやる人としてすごい強い感じですね。
そうなんですよね。目指すところがそこなんで、なんかそこに向かっていろんな経験詰めていければなと。
なんとなくちょっと、最初似てるかなって思ったんですけど、ずれてるかもしんないなと思いつつ話をするんですが、ソニックガーデンっていう会社知ってます？
え、初めてお聞きしま
な
し
る
た。
ほど。
これひょっとして結構潜りですかね、
い
ソ
や
ニッ
いや
ク
い
の。
や モグリっていう表現もあれなんですよね。俺はよく知ってるぜっていう顔をしてモグリだっていうやつほど、意の中の蛙的な。
なるほど。
自分に対してもそう言うんですけど。やっぱあると思うんですよ。本当に、その世界の広さというか、知ってる人って、広い狭いって表現を多分使わないと思うんですよね。自分が、実際本当に自分が知れること、知れるっていうのはネットで見たとか聞いたじゃなくて、実際にその人に会うとか、目で見るとか、話を聞いてる範囲って絶対限られるじゃないですか。
そうですよね。
そういったことをやってないで分かった気になるっていうのもちょっとおこがましい部分あるじゃないですか。それこそネットで見たからみたいになっちゃうんで、なんかそういうことを考えると、ちょっとなんか マウント取るじゃないんですけど、エンジニアなのにそんなことも知らないのみたいな言う人は、ちょっと、知識は広いかもしれないですけど、器量は狭いですよね。まあちょっと、 余談になっちゃいましたけど、ソニーカガーデンさんって会社がまああるんですけど、
はいはいはい。
管理ゼロで成果は出るっていう本を最近、まあ最近ですよ、2、3
ああ。
ヶ月前に出された、社長さんからが出されたんですけど、
それこそ平積みしてあるような本ですよね、
そうです、そ
最
うです。
近。うんうん。
結構有名というか、界隈では、
ええ。
マネジメント系とかプロセス系は結構読まれてる方多いと思うんですけど、
うんうん
まあ、
うん。
会社が結構そういう、働き方をされてる会社、
ええ。
受託なんですけど、完全フルリモートの
はいはい。
会社で、お客さんの開発とか業務に、社員として、そのソニックガーデンの社員として入っていって、まあ、良くしていくとか、改善していくようなことをやっている会社さんなんですよね。
すごいな。
なんで、基本的に一人とか、ちょっとチームで入ってるって話聞かなかったんで、多分一人だと思うんです。
はいはい。
で、お客さんのとこに入ってて、業務一緒にやって、じゃあこういうもの作ったらもっと効率上げられますよねとか、こういうやり方はこういう改善したらいいですよね、みたいな、まあそういうことをやられてるらしいんですよね。
すごいな。社員すごい強そうですよね。
で、そういうことができるように、そういうことに興味を持っている。できる、できないではなくて、そういうことに、やり方で一緒にやっていけるっていう人をすごく、重視して、まあ、ある種カルチャーマッチだと思うんですけど、採用とかやってるらしくて、若い時は入社前に1年ぐらい、お友達付き合いみたいなことを おっしゃってたんですけど、一緒にフリーランスみたいな形で仕事やってみたりとか、交流を持ったりして、ああ、この人なら一緒にやっていけそうだってなったら、晴れて入れるみたいなことですごいこだわってるらしくて。
すごいな。
なんか、小林さんの話聞いてて、ちょっと似てる部分も
似
あ
て
る
るかもしれないですね。
思いましたね。ただ、一箇所になっちゃうかもしれないですね。ちょっと移動っていう表現が フルリモートなんで、どうかわかんないですけど。
なるほど、なる
あるか
ほど。
どうかちょっとわかんないですね。
そうなんだ。いや、それを社員に浸透させることと、まあ、ある程度、そのね、土壌がある人を雇うんでしょうけど、すごいな。
多分両方あると思っていて、両方あるっていうのはどういう意味かっていうと、その土壌があるっていう人を雇うっていうのが一個あるんですけど、傍から見て、それは社外もそうだし、社内もそうなんですけど、傍から見て、あ、自分もこういう働き方、開発の仕方、やり方をやってみたいって思わせる魅力だったりとか、雰囲気がやっぱあると思うんですよね。で、それは多分、なんていうんですかね、例えば、そういう、会社のなんか命令というか条例みたいのがあって、それを無理やり押し付けるじゃなくて、自分たちはこういうことやってるよっていうのをフラットに伝える。それは押し付けでもなく、へりくだるでもなく、ただやってるよっていうのを多分伝えてるだけだと思うんですよ。で、お話聞くと、やっぱ自分たちがそうしたいからやってるんだってことをよくおっしゃるんですよね。で、多分それがすごく楽しそうに見えるんだと思うんですよ。実際お会いしたことあるんですけど、僕、書かれた、倉貫さんって方なんですけど、お会いしたことあって、お話もさせていただいたんですけど、やっぱすごい楽しそうだったので、やっぱそういうところに惹かれるんじゃないかなって。
なるほど、なるほど。これはいい話聞けましたね。前職で、なんかそういう、なんていうんですかね、企業風土的なところを、なんか考えてたりしてて、なんかもう似たような話を、本当はそういうふうに持っていきたいんだけど、なかなかそうはなんないねって言ったところで、結構悩んでたりしてたんで、まあ、今は関係ないんですけど。
いや、でも、わかります。自分がいいなって思う組織とかチームとかやり方と、実際に今自分がいる組織、職場、会社の理想って、大体ずれることが多いなと思っていて、で、結構それを無理に変えようとすると、お互いストレスになっちゃったりすることはあるなと、
そうですよ
すごく思
ね。
なので、そういう部分が、よく環境を変えるっていうとネガティブに捉える方もいるんですけど、そういうことをやっているっていう意味で合っている場所に行くとか、 これから拡大するベンチャーとかでそういう文化を作っていきたいんだっていうところに入って一緒にそういう文化を作るっていうのはやっぱあると思いますよね。
面白いですよね。いろんな会社あるな。すごいな、こんなん実現できてる会社があるっていうのは本当にすごいびっくりしてます。
別に宣伝したからといって僕が得するわけじゃないですけど、管理の本をぜひ読んでいただけるとわかるんじゃないかな。
収録が終わった後に発注します
、はい、じゃあエンジニア的にはそんな感じですかね。なんかエンジニアについてもうちょっとこういうこと言っておきたいみたいなことあります？
なんか言った方がいいんでしょうけど特にないですね。
うん、大丈夫です。こういうこと毎回僕聞くんですけど、それでこれを言いたいって人めったにいないんではい、じゃあちょっとエンジニアというか仕事の話したんで趣味方面に行こうかなと思うんですけど、ざっくり趣味何ですかって質問するとどんな感じですかね。
ですね、趣味って言われるとスポーツをずっと続けてはいて、大学から始めたスポーツを、まあ、社会人になって社会人チームに所属してやってるっていう感じなので、趣味何って聞かれたら多分それ答えますね
ちなみにそのスポーツっていうのは具体的には何なんですか？
ですね、これ界隈が狭いんであんまり言いたくはないですけど、アルティメットって知ってます？
ああ、わかんないです。
なんか、あれなんですよ。フリスビーを使って、バスケとラグビー足したようなスポーツなんですけど。
はいはいはいはい。
もうそんなやつをずっとやってますね。
なんか、フリスビーを使う、その球技みたいなのは見たことあるような気がしますね。
最近テレビとかでも露出するようになってきたんで、ひょっとしたら目にしたことがあるかもしれないですね。
ざっくりというか、それはちなみにどういったきっかけで始められたんですか？
それはまあ分かりやすく言ったら、その大学から始めるスポーツってラクロスとかあるじゃないですか、あれと同じような括りですよ。
はい、僕ごめんなさい、大学に行ってないのでその辺りの文化があれなんですけどなんかあれですか、大学生デビューみたいなそういう感じですか？
あっていうよりかは、なんか大学って結構メジャースポーツだと、その部活だとかなりなんですかね、スポーツ的に優秀じゃないと入れないし。
ああ、なるほどなるほど。
かといってサークル、例えばサッカー、フットサルとかバスケとかのサークルになると結構ふんわりやってることが多くて、ただそうじゃないんだけど、エリートアスリートじゃないけど、スポーツを真面目にしたいっていう人が入るのが大体ラクロスだったり、アルティメットだったりするんですけど。
その文化というか風潮初めて聞きました。
でもこれもだいぶ昔の話だから今どうかわかんないですけどね。
なんかあれですかね、サークルっていうとさっきおっしゃったようにふわっと軽い感じで、どっちかっていうとなんか飲みに行くのが目的みたいな。
ああ、そうですそうです。
ところからやっぱ部活っていうと、まあある種ちょっと試合とかをちゃんとやったりとか、まあなんだったらまあインターハイって言い方あれかもしれないですけど、まあそういう大会に出るみたいな感じでちゃんと練習するみたいな
感じって
ことですよね。
そうですそうです。
なるほどな。でも今でもやられてるんですね。じゃあ
そうなんですよ。
週1とかでやられてるんですか？
そうですね、毎週末練習があってって感じですね。
すごいスポーツマンですねなるほどな。でちょっと、まあ、事前に幕間というか雑談してた中で、出てきた中で一応気になったんで拾おうかなって感じなんですけど、ゲームは昔やられてたって話をおっしゃってたんで。
そうなんですよね。いや、これもう趣味って言っちゃうと多分趣味にしてる人から怒られるんですけど、
どうしようかな。先にじゃあ言っとくんですけど、
はい、
僕ゲーム大好きなんですよ。ゲーム趣味なんですけど、
はい、
この半年ほぼやってないんですね、
はい、じゃあ僕も趣味です
っていうのは選択的に今は IT エンジニアに力を入れているっていう選択
して、
ほぼほぼゲームやれてない。最近ちょっとまた始めたっていうのはあるんですけど。
なるほど、
って感じなんで、まあ、それでも方々でゲーム大好きですって言ってるんで大丈夫だと思いますで昔はどんなゲームやられたんですか？
そうっすね。昔、まあ、高校生の時とか、ちょうどモンハンが流行った時期だったんで、モンハンやったりとか、あと大学生の時はもうテレビゲームよりか、麻雀とかの方が好きだったんで。
ああ、いやでも分かりますね。麻雀面白いですから
そうです
ね。
よね。麻雀だったりとか、あとは、あと最近もまだやってるんですけど、ちょこちょこじゃないですけど、ハースストーンって知ってます？
ああ、してます、します。カードゲームですよね。
そうです、そうです。
そうか、ハースストーンか。でも、ハースストーンというか、まあ、カードゲーム全般そうなんですけど、その時の環境みたいなのについていかないといけないじゃないですか。
あ、そうですね。
あれが結構辛いですよね。
わ かります、わかります。そうなんですよね。
このカードが、デッキが強いから、そのデッキに対する、まあ、カウンターというか、それに勝てる手で行くのか、あえてそのデッキで行くのか、みたいなところだと
そうです
思う
よ
んですけ
ね。
ど、結構、対策カードが流行ってくると、環境がガラッと変わったりするんで、あれやっぱ、張り付いてないと、結構、勝つっていう意味で言うと楽しめないですよね。
そうですね。まあ、どこまでやるかなんですけど、ある程度バランスが取れてれば、勝率高くても多分60%弱に58%とか57%になるんで、まあ、2回に1回、3回に1回やれば、勝ってるっていう状況にはなるんで、まあ結構カジュアルにやってますけどね。
結構なんかこだわり持ってデッキを作るか、まあ今環境的に強いカードを使うかデッキを使うかっていうとどっちな感じですか？
あ、僕はもう全然こだわりとかじゃなくて、
あ、なるほど。
どっちかというと、勝負の駆け引きの部分の方が好きなんで、一番強いデッキ使って、ミラーマッチを制していくみたいな。
なるほど。いやー、向いてると思いますね、多分ね。僕、ダメなんですよね。このキャラが好きとか、このカードが好きみたいになっちゃうんで、やっぱそれで勝ちたくなるじゃないですか。
まあ、それがあるべき姿なん
い
ですけど
やー、でもやっぱストレス溜まるんですよね、勝てないと。
ね。そこの塩梅が難しいですよね、
そう
カードゲームっ
なん
て
ですよね。
ね。
まあ、勝てた時は嬉しいんですけど、大体そのカードゲームとかのランキングとかって、一生の重みっていうか、ランキングに対して影響度が小さいじゃないですか。だから10回に1回勝てたとしても、ランキングガンガン下がっていくんで、
そうっすよ
結構
ね。
心折れるんですよね、あれね。
そうっすよね。
なるほどな。ゲームはもっと子供の頃とかはやられてなかったんですか？
もっと子供の頃になると、多分小さい小学生ぐらいまでが一番やってて、その時はスーパーファミコンをや
お
って、ヨッシーアイランドとい か、
やー、懐かしいっすね。ヨッシーアイランド。
そうですね。あと、ドンキーコング2とか、
ディクシーが出てたやつですね。
そう。あとは、意外とドラクエとかあんまりやったことなくて、スターオーシャン2とか、
スター・ウォーズ。ガ
その辺っすかね、思い
タって
出に
なっ
残っ
ちゃい
てんのは。
ますね。スター・ウォーズ、どのキャラが好きですって覚えてます？
もう覚えてないんだ。
ああ、そうっすよね。
あれでしたよ、なんか新聞記者みたいなキャラいまし
あ、
たよね、
千里かな？
最後の方に出てくる。
確か千里だったと思いますね。
なんかそれをすごく覚えて、なんか仲間にするのが難しかったのか、なんかよくわかんないですけど、なんかそんなんでしたよね。
ちょいちょい出てきて、実は仲間になるんだみたいな感じだったりとか。
なんかそんなんやった気がする、めっちゃ懐かしい。
で、あのゲームって、いろんな星に行くんで、いろんな人が出てくるんですけど、主人公がクロードとレナで、アシュトンとか、あとメカニックが好きな女の子の、
なんかおっ
プ
た
リシ
気がす
ア
る。
だったかな？ちょっと名前違ったかもしれないですけど、あ、プリシスかな？プリシスだった気がするな。あとは三つ目の種族の人がいたりとか、エレオーネだったかな？なんかそんな感じのキャラとか。
仲間多かったっすもんね、あ
そう
のゲー
ですね。あと、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、すごい強い剣士の人とかいたんですよ
ム。
ね。
なんか覚えてる気がする。最初仲間になんなかった気があ
、
す
そうで
る、
す、
で
そうで
も。
す。なんか、
ですよね。
戦闘に入るときに歯応えがありそうだなって言うんですけど、あのモンスター食うのかな、こいつみたいな のがあったりとか。
あれなんか面白かったのが、確か僕の記憶によるとかなり曖昧なんで嘘かもしれないですけど、なんか あれでしたよね。ストーリーここで終わんのかなと思ったら終わんなかったっすよね。
そうですね。あったと思う。
そういうのが結構好きなんですよ。
昔のゲーム結構そういうのありますよね。ここで終わるかなって思ったらまだ続きがあるみたいなとかあると、ああいうの結構テンション上がりますよね。
ですよね。
たまにあるんですけど、クリア後の世界みたいのを歩けるみたいな感じがあると僕はすごい好きで、
ああ、わかりま
そ
す、わ
の、
かります。
世界救った後にいろんな街にまた戻れて話が聞けて、で、ちょっと、なんていうんですかね、ストーリーとはちょっと関係ないところでダンジョンに行けたりとか、またちょっとなんか天井の世界みたいなところでちょっと クリア後の話があったりとか、なんかそういうのがやっぱりすごい好きですね。
わかりますよ。
いやー、まさか、スター・ウォーズ2の話ができるとは思わなかった。なるほどなー。
他なんかあったかな、覚えてるゲーム。なんかあったかな。
そうっすね。その世代だと難しいな。テイルズとかやってた人が多いでしょうし、テイルズ・オブ・エターニアとか、ファントム、
ああ、
この辺
そうっ
か。
すよね。
プレステ1の多分時代なんですよね。
そうです、そうです。僕ちっちゃいのでやってましたもん、なんか。
プレステミニとかでした。あ、ミニ
そうです。
かな。なんかありましたよね。
ありましたよね、ちっちゃいや
ディ
つ。
スプレイがつくやつですよね。
そうそうそう、そうです、そうです。
そっかー、なるほど。いやー、いいっすね
めっちゃ懐かしいですね。
ー。いやー、ほんと、何を話してもいいポッドキャストなんで、やっぱこういう話すると つい結構昔の話とかになって、結構テンション上がっちゃうんですよね。僕、そのプレステ1の時代だと、幻想水湖伝とか、バイオ
ああ、
ハ
なる
ザー
ほ
ド
ど。
とか、
ああ、バイオハザードありましたよね。それこそ最近リメイクされたやつとか、
ああ、そうですね。
ですよね。
2だったかな？リメイクされてましたね。
ですよね。
あと、サガフロンティアっていうゲームとか、アストロノーカとか、多分知らないと思うんで、適当に言ってますけど、今。あと、どこでも一緒とか、
懐かしいですね。
聖剣伝説レジェンドオブマナとか、そのあたりです。
わかります、わかります。なんかゲーム屋さん行ってその辺のタイトルなんか見てた気がする。
あと、スター・ウォーズ2にちょっと関連するところでいくと、バルキリープロファイルってゲームがあったり。
ああ、そうですよね。あれもなんか人気でしたよね。
いやー、めっちゃ当時ハマりましたね。まあ、ってい
ああ、
う
懐かしいな。
感じですかね。まあ、ちょっとこれもさっき、バクマで話してたんですけど、あんまり最近はゲームが続かないみたいな
そうなんですよね。それ嫌なんですけどね。ゲームしたいんですけど、できなくなってるんですよね。何なんでしょうね。
そういう暇がないとかではなくてですか？
いや、じゃなくて、暇が作ってやり始めても、もう続かないんですよ。
なんか飽きちゃうみたいな感じなんですかね。
そうなんですよね。
ちなみに最近はどういうゲーム、その飽きちゃったという意味で言えば、どういうゲームやられたんですか？
最近だとスマブラ。
ああ、スマブラか。
まあ、スマブラチョイス悪い説はあるんですけど
そう、対戦系がやっぱり好きな感じですか？
ちょっとつけてちょっとやれる
ああ、なる
じゃないと多分もうそもそも無理だ
ほ
から。
ど。ああ、がっつりはやれないだろうな、みたいな。
そうなんですよ。
そっかそっか、なるほどな。いやー、僕、逆でゲームするの我慢してるぐらいなんですけど。今、ほんとゲームしたくてしょうがないっていうのはあるんですけど。そうっすねー。なんか、マイクラみたいなゲーム、ドラゴンクエストビルダーズ2っていうゲームがあったり、ブロック積むゲームだったりするんですけど、あのあたりとか、ちょっとやってって感じですもんね。まあでも、ワンチャンがっつり一回やってみるっていうのも あるんじゃないかなとは思うんですけど。
やったら楽しいんでしょうけど、あ、でも、あれは一通りやりましたよ。ゼルダは。
ブレスオブワイルド。あれよ
は一通り遊びましたね。
ね、全然やれてるじゃないですか
あれは多分ソフトがいいんでしょ
ああ、なるほど。
う と思います。
じゃあやっぱアクション RPG っぽい感じがいいんすかね。っていうとビルダーズ2は結構良さそうだけど
なるほ
な。
ど。
あと、僕の友人も昔ゲームやってたけど、今あんまりってやつがいるんですけど、話聞くと、全部ネガティブな意見ばっか出てくるんですよね。このゲームはここが気に入らないとか、あのゲームはあれがああだからなとか、俺こういうのがいいんだよね、みたいなことを言うんですけど、なんかその、ネガティブな部分ばっか気にしちゃってて、その楽しい部分に目を向けないみたいな。っていうのはすごく感じたことがあって、まあ、もう感受性っていうか感じ方なんで、あ、もう多分何言ってもダメなんだろうなって、そうだよね、みたいな感じになっちゃうんですけど、なかなか自分が100%満足するゲームってないじゃないですか。
何かしらにここはちょっとってのはありますからね、やってても。
だから、なんか、プログラミング言語とかも多分そうなんですけど、ここがいいから好きなんて、他は、なんか言われても俺は知らんみたいな
まあそういうことですよね。
なんかネガティブに捉えるエネルギーをやっぱポジティブに感じる方に使った方が、建設的っていうとちょっと意識高い言い方になっちゃうんですけど、なんかストレス感じずにできるよなっていうのはちょっと思うんですよね。
そうですよね。
あと、なんかこれはちょっと言葉が強いというか、主語が大きいみたいな感じになっちゃうんですけど、ちょっと老害ぽいっすよね。なんかで、ちょっとその友達を見てて思っちゃったんですけど
そうですね。そうなって言っちゃうんでしょうね、意識せずと も。
なんか無邪気に、そのゲームに限らないと思うんですけど、映画とかでもそうと思うんですけど、いや、ここの音楽がすごい良くてとか、このシーンも最高でみたいな話してる人とやっぱり話したいじゃないですか
そうですよね。
自分ではやっぱそっちの方が楽しいんで、なんかそれはちょっと思いつつ、ああ、自分もなんか思うところがあって、それを言うにしても、なんか、先にそれを言って、でもここが最高でみたいな感じで ちょっと印象に残さないようにするみたいなことをやったりするんですけど、みたいなのはちょっと思いますね。
なんかあれじゃないですか、新しいシステムを覚えると
あ
か
あ、はいは
が苦じゃないですか。苦じゃないです。
い。僕結構苦です。いや、なんで苦かっていうと、その覚えること自体は多分そんなでもないんですけど、型にはめたくなっちゃうんですよね。このフレームワークとか技術って何を解決してくれるんだろうとか、何が便利なんだろうっていう部分が、こう、実感できないと、結構腰が重い感じなんですよ。だから、なんか、コンテナ流行ってるよねとか、クーベネテスとかでしたっけ？流行ってるよねとか、ビューとリアクトとアンギュラードレとかって言われたときに、僕結構ビジネス寄りというか、技術的なことあんま考えないたちなんで、やりたいことをやらなきゃいけないことを達成できたらどれでもよくねって思っちゃうんですよね。
なるほど、なるほど。
だから結構そのあたり、結構苦痛じゃないんですけど、取り掛かるまで腰が重い感じは。どうですか？辛いですか？
いや、すいません、あれなんですよ。覚えることってゲームの話だったんですよ、覚えること
なる
が。
ほど。これ、後でバッサリカットしておきますね。
ありがとうございます。
ゲームのシステムを覚えることってことか。
いろいろ新しいゲームを始めたら、こう、システム的なことを覚えないといけないじゃないですか。それがなんかもう、ダメになってきつつあるんですよね。
なるほどな。システムが覚えられないか。なるほど。それは確かに聞いたことあるような気がするけど、あまり考えたことはなかったですね。
なるほど。
あれですか、時間空いちゃって、途中から再開しようと思った時に何やってたか思い出せなくてやる気がなくなっちゃうとかもあります？
それはあんまないっすよね。なんか、新しいことを覚えるのがめんどくせえなと思っちゃうんですよね、ゲームに関して言う
なると
。
ほど。
これ逆にプログラミングの話なんですけど、
はい。
僕、ギャツビーとか聞くと、ちょっとやりたいってなるんですよね。問答無用で。
でも、ギャツビーって Python でしたよね。
ギャツビー
あ、
は、
あれでしたっけ？
リアクト？
あれ、そうでしたっけ？
ギャツビー.js。
あ、あれ JS か。ごめんなさい。僕、全然今違う知識でいたな。Python かなんかで書く Web フレームワークだと思ってた
そんなんが割となん
な。
かよく分かってなくても飛びつきたくなる感じしますね。すごく早いと言われた。
それってその早いから、ああ、なるほど、触ってみようみたいな感じってことですか？
そうです、そうです。
ああ、多分、案件というか、課題選考か技術選考か、どっちかなんでしょうね、きっとね。で、技術選考で何か入れたい人もいれば、その困ってることを解決したいから、それに技術を使うみたいなことなんでしょうね、きっとね。で、僕は多分、課題選考なんで。
本当はそうあるべきなんで
い
しょうけど
やー、
ね。
どうなんですかね。ほんと、難しいっすね。結構僕、こういうこと言って、エンジニアの人から白い目で見られるんですけど、最悪っていうか、コード書かなくていいんだったら、コード書かない方がいいよねって結構思っていて。
なるほど、なるほど。
なんかそれで解決するんだったらそれでいいじゃんって思っちゃうんです
それはね、僕も思うことは多々あるんですけど
よね。
ね。
ああ、そうなんですね。
なんか、そうなんですよ。多分仕事になると多分そうなってくるんでしょうね。自分だけの興味の話でいくと、なんかすぐ飛びついちゃい
な
ます
る
け
ほ
ど
ど
ね。
ね。興味。あ、そういう意味で言うと、僕あれかもしれないです。他に興味があることがいっぱいあるんだと思います。
ああ、なるほど、なるほど。
Gatsby そのものに興味がないっていうよりもあるんですけど、それ以上にやりたいことがあるんだと思いますね。今やってるポッドキャストもそうですけど、あとブログとか聞いたとかに、今までやってきたことを書きたいとか、あとその別のことで勉強したいこと、チーム開発とか組織論とか結構勉強したいなって思ったりとか、
なるほど、なる
あ
ほど。
とは単純にその技術っていうのはそのギャッツビーとか、ビューとかっていうライブラリーフレームワークみたいなものよりも、なんかいいコードを書きたいみたいな、アーキテクチャとかモデルみたいな、いい設計をしたいって言った方がいいのかな？
めっちゃ職人じゃないです
いやい
か。
やいやいや、思うところがあって、それってなんでそうしたいかっていうと、その方が価値が出せるって思ってるんですよね。その自分自身の価値もそうなんですけど、事業だったり、お客さんだったりに対して、より良い価値を提供できるって思うんですよ。特定のライブラリとかフレームワークに明るいのも、すごいスキルとしては素晴らしいことなんですけど、それよりは汎用性が高いと思うので、
そうですよね。
だから、その自分の食いぶちもそうだし、より多くの人に価値を届けるっていう意味で言うと、そっちの方が、いいかなって思うし、まあ、興味もあるって感じですね。いやー、なんか、すいません、僕の勘違いから エンジニアの話になっちゃいましたけど。
いい、とんでもないです。
っていう、
あんまり、いいですよ。しょうもないこと言おうとしただけなん
いやい
で。
や、言ってもらって全然大丈夫ですよ。
いや、あんまりその技術の話をするとボロが出るので。
ああ、じゃあ、ちょっとついでにっちゃついでで、エンジニア、技術の話しちゃうんですけど、なんか自分の技術とか自分のスキルって全然まだまだだな、みたいなことやっぱり思います？
思いますけど、なんか、もう絶対怒られるんですけど、こんなこと言ったら。ビジネスとしてはあんまり関係ないなって思います。
ああ、なるほど。エンジニアとしてのスキルは、今自分がやっているビジネスとしてはあまり関係ないと。
関係ないって言ったら怒られますけど、なんて言えばいいんだろうな、語弊なく伝わるんだろうな。いや、自分はもう最悪、本当にできる人に振ればいいと思ってて、外注すればいいと思ってて、作る部分は。っていう心構えでいるので、別にね、僕自身がそのスーパーな技術持ってなくてもいいかなっていうのは思ってますけどね。もちろん、技術を持つことには、持ってた方がいいんで、それはちゃんと努力はしていかないといけないなと思ってて、努力はするんですけど、今足りてないから、じゃあ、何もできないよねとは思ってなくて。
いや、素晴らしいですね。本当、素晴らしい考えだと思います。いやー、っていうのは、なんていうんですかね、どっから話そうかな。まず、振ればいいと思っててっていう、まあ、表現をしたときに、結構、表現を気にかけたのって、なんか、 技術者とかスキルを下に見る人がそういうやり方をするケースがやっぱりあるじゃないですか。あとそういう問題、そういう人とか行為が表沙汰になりやすいっていうのもあるんですけど、
はいはいはい、
それって基本的にエンジニアとかエンジニアリングスキルに敬意を払ってないのが問題だと思うんですよね、うんうん、
はいはいはい。
でも今の小林さんの話って全然そんなことないじゃないですか、
うんうんうんうん、
自分にできないことをスペシャリストに頼むって意味だと。
いや、そういうことですね。そうです、そうです。
だから全然その悪いとこないと思うんですよ。誰かに何か言われることもないと思っていて、で逆にそれができる人、要は自分ができないってことを認めて、それでもなおお客さんとかユーザーに価値を届けるためにそういう選択ができて適切なものが届けられるっていうのは素晴らしいことだと思うんですよね。
そうですね。適切なものを届けられるかどうかは分かんないですけど
まあまあ
届ける努力をします。
考え方としての話なん
で。そうですね、考え方としては
まあ
そうそうそう
なんでそれはすごい素晴らしいことだなと思って。でなんでこの話をしたかっていうと、
はいはい、
よくそのあなたの強みって何ですかみたいな話を聞かれた時に、
うんうん、
結構僕言いよどんでしまうというか、
はい、
うまく説明できないなって思うことが最近多々あって、徐々にあこういう経験はやっぱり武器だよなとか、あこういうこと得意だよなっていうのがちょっとおぼろげながら見えてきたところがあるんで、
はいはいはい、
ちょっとそういうところを聞いてみようかなって思ったってところはあるんですけど、うんうん、で結構その自分はやっぱスキルないよなってつい思ってしまう。そのスキルがあるかないかってところはあくまで要素の一部じゃないですか、
うんうん、
なんだけどそれで結構うーんってなってしまうことがあってちょっと聞いてみたかったっていうのはあるんですけど
なるほどなるほど、そうなんですよ、
うん、そういう意味ではその営業とかされてた経験とか、フリーランス一発目で案件取ってこういう考え方でこういう仕組みでやればうまくやれるっていう風に考えてたっていう、その考え方とかはすごい強みだなっていうのはお話聞いてて思いましたね。
ありがたいですね、うん、でもそうかもしれないです。営業職だった経験は生きてるかもしれないですね。営業してた頃は別に自分が作ってたわけじゃないので、自社工場で、ね、制作の方にお願いするっていうのが基本で、もちろん自社工場でできないことは協力会社回ってお願いしたりとか、そういう調整はもうしょっちゅうやってたんで、
うん、
基本的な考え方としては引き継いでるのかもしれないですね、
うん、そうなんですよね。結構その部分ってエンジニアリングじゃないじゃんって言われるとそうなんですけど、
うんうん、
でも実際にエンジニアリング開発会社でそういった出番がないかっていうとそんなことないんですよね。当然営業さんとか、ビジネス作る人っていうのはいっぱいいる中で、その中の一作業というか、一業務に開発っていうのがあるだけなので、
うんうん、
で最近その僕が思ったその僕の強みというか特色がある経験って言ったら、やっぱ一通りやってるのは結構強みだよなっていうのがあって、
うんうんうんうん、
一通りっていうのは開発っていう事業そのものを結構一通りやってるよなっていうのがあるんですよ。
はいはいはい。
でいわゆる見積もり取るためにお客さんとこ行ってお客さんと話して見積もり書いて契約やって要件定義書作ってお客さんと話して、はいはい、基本設計やって機能設計やってみたいな設計をやり、
うん、
で、規模によっては、一緒にやる人に指示を出しながら、要はマネジメントしながら自分もコード書いて、
うんうんうん、
テストやってお客さんにレビューしてもらって、でリリースまで持っていくと。でリリースもその規模によってはお客さんが抱えてる保守の部隊、別のベンダーさんとかがいたりすると、まあ、そういう人たちと打ち合わせやって、今回サーバーが増えるんでこういう運用体制でやりましょうねみたいな話とかマニュアル改定とかで、実際にリリース作業を現地でやって、その後の保守運用も、やると、
はいはいはい、
みたいなところまで一通りやった経験が結構何度かあるので、うん、それは結構今なんだろうな、界隈で活動しているそのツイッターとかその外に出ているエンジニアさんからすると結構珍しいと思うんですよね。
うんうんうん。
SIer とかに行くとよくいると思うんですけど、うん、自社サービスとかでやられてる方あんまりそういう経験がある人いないと思うんで、
はいはいはい、
なんかそれは結構強みだよなっていうのは最近ちょっと思ったりしたので
いや、間違いないと思いますよ。だって、それ僕聞いてて、めっちゃすごいなって思いましたもん。意外とそういう、自分じゃ当たり前に思えてることって強みなんですよね。僕も全然ね、やめるまで気づかなかったりしたんですけど、当たり前にやってることって当たり前じゃなくて、かなり専門性が強かったりとかするんですよね。自分の中じゃただね、やってる仕事としてやってるだけだけどなって思っちゃうんですけど、じゃあ全くね、その辺の人に声かけてできるかって言われたら絶対できないし、
やっぱそうなんですよね。一回やってるかやってないかって、一回なんですけど、全然違いますよね、やっぱね。
全然違うんですよ。
っていうことをちょっと思って、なんか逆に聞いといてこっちが勇気づけられる 感じなんですけど。って感じですかね。ざっくりいい時間にはなってきたんですが、
そうです
何
ね。
かこれは最後に言っときたいな、みたいな、これだけは言い忘れてたみたいな、あったりします？
ですね、一応ポッドキャストやってるん
そう
で、
です
それ
か。
の宣伝ぐらいはして帰ろうかなと思ってまし
一応
た。
最後に告知入れるんで、まあ、正式な告知はじゃあそこでやるとして、
OK です。
ちょっとキャストフォーファンの話もしましょうか。
ああ、いいですよ。
キャストフォーファンって、なんでやり始めたかって、ひょっとしたら本編っていうか、キャストフォーファンの中で話してるかもしれないですけど。
いや、多分したことないかな。もともとペンスケさんと同じスラックにいて、で、そこでペンスケさんが多分リビルドさんか何かのポッドキャストをちょうど聞き漁ってた頃で、で、なんか多分本人も興味本位で言っただけだと思うんですけど、ポッドキャストやってみたいみたいなことをパッて書いたんですよ。で、その時に、あ、じゃあやりましょうっつって、即レスして、なんか始まったっていう。ただそれだけです。
なるほど。いや、でも、わかります。僕も始めたきっかけって、しがないラジオっていう、ポッドキャストを聞いたのがきっかけで、ずっとやりたいなって思ってたのがきっかけだったんで、やっぱそういうきっかけとなるポッドキャストってやっぱありますよね。
まあ、僕は聞いたことなかったんですけどね。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。あとなんかエンジニア界隈のポッドキャストって何話してるんだろうって、未だに分かんないし。
あ、あんまり普段聞いてないですか？
あんまり聞いてないですね。S さんところとかぐらい。
テクフリーですよね。
あんまり聞かないかな。
珍しいですね。意外と、ポッドキャスト興味、まあ、やってるからには興味あるのかななんて思っちゃいましたけど。
あれですよ、一般的な、この界隈じゃなかったら割といろいろ聞いてたりしたんですけど、それこそ「オールナイトニッポン」がポッドキャストで配信されてるやつだったりとかは聞いてたりしたんですよね。で、ラジオが好きだったんで、まあ、その時にああやってみたいと思って。
いや、でも、ラジオ好きっていうのはちょっとわかりますね。僕も結構学生の頃とかよく聞いてたんで。
ああ、そうなんですね。
こっちの関東のラジオになっちゃうんで、ちょっとあれかもしれないですけど。なんか昔の AM ラジオみたいな感じで、お題に対してネタを募集して、どんだけ面白いハガキが送られてくるかみたいなのを ひたすら4時間ぐらいやるラジオとかあったりして。それ FM 放送なんですけど、まあそういう AM っぽいことをやってる番組とかが ずっと好きで聞いてたりしてましたね。
まあ、やってみるとそんなに面白くできないんですけどね。
いや、面白くは無理っすね。要は、聞いてる人がめちゃめちゃ面白いかって言われると、多分、全然そんなことない。
いや、そうですよね。
ただ、やってる本人はめちゃめちゃ楽しいっていう
いや、わかります、わかります。いや、そうなんですよ。なんでやってるかって言われると、ただ楽しいからやってるだけ
ああ、
であっ
そうなんですよ
て、
ね。
そうなんですよ。全然リスナーファーストとかではないっていう。
だから、今回、もその青空 FM って大体ゲスト呼んでやるんですけど、ほぼほぼ初めて話す人とか、まあそれに近しい人ばっか呼ぶんで、いや、やる前ってこんな楽しくなると全然思ってないんですよね。思ってないですけど、やるとめっちゃ楽しいんですよ。
ああ、わかりますわ。
なんか初対面って、ネット越しですけど、やってもなんかすごい楽しいんですよね。
わかります、わかります。
何なんですかね、やっぱ収録してるからなんですかね。
なんでしょうね。まあ、 なんでしょうね。わ かりますよ。うちもその収録始まる前に今日何話すっつって30分持つかねって言うんですけど、余裕で超えてたりとか、収録30分で終わらせた後、1時間半以上話したままとか、しょっちゅうあるんですよね。
なんか聞いてると意外と毎回、あ、もうこんな時間経ってたみたいな
なり
なっ
ます
て
よ
ますよ
ね。
ね。
なります、なります。これ絶対ポッドキャストあるある
い
ですよ
やー、
ね。
本当あると思います。そうなんですよね。この間も1本撮ってて、初めて2時間を超えたことがあって、1日4本撮るみたいなことをやったことがあったんですよ。1時間を4回に分けて4回撮るみたいなことをやったことあったんですけど、1本、しかも平日の夜だったんですね、それ。平日の夜に1本撮るっていう。自分でもびっくりしましたね。それもまあ楽しかったんですけど。なるほどな。キャスト法案としては何かあるんですか？こういう人を呼びたいとか、こういうことを今後やっていきたいみたいな。難しいことを聞いてるかも。
これがないんですよね。 なんか、いや、最初は、もともと、僕が非エンジニアで、ペンスケさんがエンジニアって言ったところでスタートして、で、まあ、この界隈のなんか話題になってること、そのエンジニア目線から見たらこうだし、いや、それって全く知らない僕から見た目線はこうだよね、みたいな話をしていくっていうところがスタートやったんですけど、最近はなんかひたすらたわいもない雑談してる回になってるので。
個人的には結構毎回楽しませてもらってて、
ありがとうございます。
なんかよくニュースを紹介するポッドキャストとか、あとテーマに従ってやってるポッドキャストって、やっぱ長く続いていくと、それが足かせになってくるケースがある。
なあ、わかります。
なんか、ネタがないもそうなんですけど、気分じゃないっていうか、今日雑談したいんだよな、みたいな時やっぱある
わ
じ
か
ゃ
り
な
ます。めっちゃわかりますわ、そ
いですか。でも、
れ。
テーマ外れるから、例えば、なんだろう、テック系ポッドキャストなのに、なんかゲームの話できないとか、映画の話できないみたいになっちゃうじゃないですか。なんかあれがすごい大変そうだなって毎回
い
思うん
や、
ですね。
そうっすよね。うちも本を一週間で読み切って、その本について話すみたいなことを何週間かやったことあるんですけど、続かなかっ
で
たっ
すよ
す。
ね。いや、もう絶対無理だと思いますね。
やっぱだらだらさ、喋るのが真骨頂でしたね。
多分、ここの番組もそうなんですけど、基本的にやっぱ楽しさみたいのが伝わると、趣味でも、エンジニアリングでも何でもいいんですけど、なんかとにかく楽しそうに喋ってんのを聞きたいっていうのは一個、根本的な要求としてありそうな気はしますよね。
そうですよね。
だから、毎回お酒飲みながら、配信してるポッドキャストとかあるんですけど、やっぱすごい楽しそうですよね。
いや、そうですよね。それでいいんですよね。
そうなんですよね。まあじゃあ、ゆるく雑談をする感じで 続けていただければなぁなんて、リスナーの一人としては思う。
そうですね。ちょっと真面目に考えようかなっていう時期には来てますけどね。何かをこうしないと。
そうっすねー。
そうなんですよ。なんか、そこの中で価値を出せるようなものを作りたいなとは思ってるんですけど、聞いてる人が良かったって思えるようなやつ
でも、
とは思ってるんですけ
なん
ど
か
ね。
ハードル上げるか下げるかわかんないですけど、リビルドってめちゃめちゃ人気あるじゃないですか。多分価値出そうとか考えてないと思うんですよね、宮
なるほど。
広島さんとか。
なるほどな。
あれ多分楽しいからやってるだけだと思うんですよね。
いや、ポッドキャストをやってる人全員そうなんですかね。楽しいからただ配信してるっていうだけなんですか
僕が聞いてる限りでは大体そうっすね。
ね。やっぱそうなんだ。
結構、ポッドキャスト自体もすごいいろんな種類があって、歴史の話をするポッドキャストとか、
主に
そうですね、
おもれき。
あとなんか聞いたことないですけど、農業系のポッドキャストがあったりとか、あとなんかツーリング仲間と、バイクのツーリング仲間とやってる ポッドキャストがあったりとか、まあ、すごいいっぱいあるんですよね。なんで基本的になんか自分たちが楽しきゃいいんじゃねえかって最近ちょっと思っちゃいますけどね。
なるほどな。
なんで、だから、半々とかにするといいかもしれないですよね。30分のうち15分はなんかテーマ的な話し
そうです
て、
ね。
15分は雑談するみたいな。
なるほど、なるほど。
って感じですかね。なんか、他、ポッドキャスト的には大丈夫ですか？
そうですね。あんまりなんか気合い入れて宣伝しようとも思ってないので 出てる以上は宣伝してこいよっていう話にもなるので。
一応、配信ページとか、配信内容には名前が出るはずなんで。
ありがとうご
い
ざ
え
います。
いえいえ、あそこに載せて、どれぐらいの効果というか、ROI というか あるのかっていうのはあるんですけど まあ、はい、そんな感じなんで。じゃあ、大丈夫ですかね。
はい、大丈夫です。
じゃあ、締めていきますね。このポッドキャスト、アウトロ FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいなーって思ってたけど、ハードルが高いなーとか、まあそんなポッドキャストで喋るようなすごい話題なんてないよーって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録キューが溜まっております。今ご連絡をいただくと3ヶ月から半年程度先になる場合がありますのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、アーゾラ FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ、アオゾラ FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタン、このお便りボタンからもお便りを送ることができるので、ぜひよろしくお願いします。また、ディスコードで、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというものを主催しています。このコミュニティは、おすすめのポッドキャストを紹介したり、知らないポッドキャストを、知ったり、公開収録に参加したり、公開聴取会に参加したりできるコミュニティです。ポッドキャスト好きの人は、ぜひ配信ページのリンクからご参加ください。あと、この回が、配信される頃には、終わっちゃってると思うんですけど、技術書店6という技術系同人誌の、即売会イベントというものが4月14日の日曜日に、開催されます。で、私、始める技術、続ける技術という、何かを始めるとき、続けるときに、役立つようなノウハウ本を頒布しますので、電子書籍を、当日、多分同時に販売開始すると思うので、もしご興味があれば、電子書籍版もぜひ、現地に来られないって方もチェックしていただけると嬉しいです。っていう感じで、ゲストである小林さんから何か告知があれば。
はい。告知したことないんで緊張するんですけど、一応、ポッドキャストファン、あ、ポッドキャスト間違えた。ポッドキャストのキャストフォーファンっていう番組をやってまして、毎週、大体日曜日、土曜日か日曜日ぐらいに更新してます。で、僕とペンスケさんっていう二人で、たわいもない IT 界隈の話だったりとか、最近思ったこととかを話してるので、まあ、もしよかったら聞いていただければと思います。ポッドキャストから検索可能です。
アウトライフ M の、配信ページにリンクも貼りますので、ぜひ、購読していただくなり、聞いていただけると嬉しいです。あと何か他にあります？
半年もあれなんですかね。Q 溜まってるんですね。大変ですね。
そうですね。
ていうか、僕が出てよかったん
いや
だよってい う話。半年待ってる人、申し訳ないよって。
やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
よかったです。もう配信されてワードプレスプロが怒ってないか、それだけが心配です。
少なくとも僕の周りにワードプレスのプロの人は一人ぐらいしかいない気がするんで大丈夫じゃないですかね。
そうですね。怒る前に一報ください。
まあ、
対処しますので。
さっきも言ったんですけど、炎上しづらいメディアなんで。はい。じゃあ、告知はそんなとこですかね。じゃあ、最後に、エンディングトークってことで、ポッドキャストの収録、どうでした話っていうのを毎回やってるんですけど、ゲストで出られたのは初めてですか？
あ、初めてですね。
おー、どうです？ゲストで出てみて。
ポッドキャストやってる立場からするとすごく気が楽、編集しなくていいので、アップロード作業もないので、 かなり気が楽なんですけど、普段はどっちかというと話聞く方が多くて、
ああ、なるほど。
まあ、ポッドキャストもそうなんですけど、普段からこう、誰かと何か話すときも聞き役に回ることが多いんで、結構自分から話すことがなかったので、なかなか今日新鮮でしたね。
結構、なんていうんですかね。楽しかったですか？
いや、楽しかったであ
、
す
よ
よ。
かった。ああ、一応楽しいことを話すポッドキャストなんで、楽しいって言わせておかないと みた
あ、そうですね。間違いないです。楽しいです。
いな。ああ、言わせるは冗談なんですけど 一応その辺の感想は聞いておこうかなっていうのはあって
わ かります、わかります。
じゃあそんなとこですかね。じゃあ今回は、第27回目ですね。第27回目は、ゲストに小林さんをお迎えしてお送りしました。小林さん、どうもありがとうございました。
りがとうございました。